新平家物語連続講義第19回九重の巻アクサフ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びや.caesar.net 学びや.caesar.net でチェックできます。前回は叡山の州都に囲まれてしまった清盛を民衆たちの石つぶての雨が救った場面をお送りしました。深夜に矢を放った清盛は民衆たちや家の子老頭らの力を借りて六原へと戻りました。この事件に対しての処置を待つ清盛ですが、鳥羽院では毎日のようにこの件について評議が行われています。比叡山側からは激しい抗議が寄せられています。この評議に集まる人々の中に左大臣藤原頼長がいました。この頼長こそこの後に起こってくる保元の乱において重要な役割を果たすことになる人物です。頼長は保安元年1120年藤原の忠真の次男として生まれました。司書五経など漢学に通じ後期を粛清し非常に厳しい性格で悪作夫と称せられました。頼長の日記である大記は頼長の性格や当時の情勢を知る上で重要な資料とされていますが、男色、いわゆる同性愛行為についての記事が記されていることでも有名です。悪作夫頼長はその妥協を知らない厳しい性格ゆえに政治的には反発を招くことも多かったとされます。そんな頼長は清盛の起こした祇園乱闘事件について厳しい姿勢を見せます。それでは本文を見ていきます。
秋の神清盛の身は極刑に処してよろしく世人に真意の恐れを知らしめ、またもって叡山の憤りをなだむべきである。
衆議の初めからこう主張していたのは左大臣藤原頼長であった。頼長は世に悪作夫と異名を取っているほど苦行中でもこわもてされている男である。いかにも奇人らしい威風と美貌を備えているが、一種見解な気骨と人を人とも思わない凶慢を持って誰にでも望むのが癖である。政務の上でも気に食わないことがあると朝廷でも院でもところ構わず大声を出して叱り飛ばすので彼を恐れないものはない。その悪作夫の頼長が終始清盛切るべしと極罰説を言い張ってやまないのである。彼はまた学祭に長けていた。漢書や経典に詳しく雄弁でもあったから、その言うところには反駁のしてがない。
叡山の亡状は今に始まったことではないが、それと清盛の在家とをすり替えて済むものではあるまい。真与に矢を射たは取りも直さず、高祖の尊礼に翼下も同じ大不敬と言うべきである。真意仏罰を恐れぬ不貞な行為と言うしかない。かかる大悪人を許してはやがて乱のもとにもなる。差し当たって叡山の大主も黙って退いてはおるまい。乱を好む人々は知らず、頼長は国家の安徳のためにも清盛の除名沙汰などには構えて賛同いたしかねるというのであった。
これに対してまれまれ異論めいた口を漏らした苦行もあったが、頼長は赤子の手をねじるように論破して、
何か御辺の言われるところは理論の筋がよく通っていないが、もう一度おせられい、もう一遍弁じてみられい
と意地悪く粘りついて完膚なきまでやり込めるので、ついには異議を立てるものもなかった。さて、清盛について厳しい意見を述べる頼長ですが、その頼長に対して反対の意見を述べるのが正納言新税です。新税は清盛を弁護しつつこのような意見を述べました。頼長の言うことは比叡山の代弁である。また今回の事件は道理に反した行為を繰り返していた奉仕たちを正す良い機会であった。さらに、本当の神や仏であるなら、清盛が矢を放ったところで、その矢が刺さるはずはない。そのような信世の主張を鳥羽法皇も良しとしたのか、結果的に清盛は食道という軽い罰金刑で済まされることとなりました。そして、清盛の罪が軽すぎるということで、再び比叡山側が騒ぎ出そうとしたとき、これもまた新税の計らいで、加賀白山の荘園を比叡山へ移管することが 通達されました。これによって騒動は見事に収束したわけです。巧みな政治力を発揮していく新税もまた後の保元の乱や平治の乱で重要な役割を果たすこととなります。とにかく清盛が軽い罰金で済んだという裁定を聞いて武者どころの武士たちは我がことのように喜びました。しかしながら武者たちの中でも六条保元為吉を中心とする源氏武者は無表情でそれを聞き流していました。続いて朗読する場面はそんな為吉と悪作夫頼長の会見の場面です。それでは再び本文を見ていきます。東三条の松月亭は先の太政大臣忠実が財と風雅を凝らした館である。が忠実は今宇治にいてここにはいない。忠実の次男すなわち悪作夫と聞こえの高い頼長が別荘に使っていた。
為吉、今宵はまだ酔わんな。まあこの度は新税入道に花を持たせておけ。時あらばまた良い風向きも巡ってこように。そちには気の毒であったが是非もない。王のお胸も初めから実は清盛に肩持ちしておられたらしい。
河原の水に続く釣り殿に主は客を引いて客より先に満水していた。胸の鬱を虹のように表に発して。六条保元為吉は以前から悪作夫の気に入りだったというよりは頼長の父忠実の代からの家人格であり家人縁をもらっていた。由来この家紋ではなんとなく源氏びいきという風があった。白川院以来不遇にある源氏武者への同情もあったし、また為吉の素朴なる労務者の人柄も頼長は好きだった。
法王には少し兵士の忠盛不死にのみご偏愛が過ぎておる。わずかな間に父は行部卿、子は秋の神だ。それに比べれば和殿だの今もって地下の検非違使の方眼待つがよい。いつかは源氏の子弟にも良い月日に合わせてやるから。
日頃から頼長は為吉に言っていた。清盛の今度の事件は為吉を世に出す絶好な機会と彼は見たのであった。感情的にも忠盛不死を好いていない頼長は法皇の朝を覚まし兵士の台頭くじくの時は今なりとして祝儀の度清盛の極罰を主張し続けていたものである。不成功に終わった。不愉快でたまらない。そこで為吉を招き慰めるつもりの主演らしいが多くは自分一人通院していた。
いやその儀ならお忘れください。陸奥守に任じられるなら今でも排除したいと存じますが他に野望は持ちませぬ。
為吉はいつもそれを言う。ひいきはありがたいとしても時により悪作夫のあまりにも積極的なのは迷惑にも思った。彼が陸奥守を望むわけは祖父の八幡太郎義家以来東北地方には源氏のゆかりが多いからである。ところが長期ではそのゆかりある地方を為吉に持たせることは危険だと考える。門に飼えば家畜だが野に放てば猛獣になりかねないとする政策を今も守って飼えないのであった。さてこんなふうに頼長の計画を不成功に導く結果となった庄納言新税ですが彼が残した日記が本朝政記です。この新税の日記本朝政記には祇園乱闘事件を経た後比叡山に内紛があったことが記録されています。清盛が罰金刑で終わったことに不満を持った僧兵たちが祇園乱闘事件の対応を恨み天台座主の武道寺の坊に押しかけたこと、さらに後日座主の弟子の坊が切り払われてしまったことなども記されています。さてさまざまな力が錯綜する時代状況の中を清盛はどのように生きていくのか、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。